書き8章の18から25節になります。新約聖書の249ページになります。司会者の方で拝読いたしますのでお聞きください。使徒の働き8章18から25節。シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるようにその権威を私にもくださいと言った。しかしペテロは彼に言った。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。シモンは答えた。あなた方が言ったことが何一つ私の身に起こらないように私のために主に祈ってください。こうして人たちは証しをし、主の言葉を語った後エルサレムに戻っていった。彼らはサマリア人の多くの村で福音を述べ伝えた。お前の心が神の前に正しくないと題して、赤木先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。前回と前々回は使徒の働き8章からサマリアの宣教について学びました。使徒の働き1章8節でイエス様はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てまで福音を述べ伝えなさいという使命を与えられ、8章では使徒の働きがその使命の第2段階、すなわちユダヤとサマリアの全土に進んできました。前回はシモンという人が登場し、前に魔術によってサマリアの町の人たちを騙し、偉大なものとして知られていましたが、フィリポンが述べ伝えた福音を聞き、その福音が真実であると示す印を見たとき、シモンは福音を否定できなくなって、むしろ福音を信じることになりました。そしてペトロとヨハネがエルサレムからサマリアに行き、ユダヤ人のクリスチャンと同じようにサマリア人のクリスチャンにも聖霊が与えられるようにサマリア人に手を置いて祈りました。今日の箇所はその続きです。前回の箇所にシモンが信じたと書いてありましたが、この箇所ではシモンの心の中にあることが暴かれ、なぜ、そしてどのように意味で信じたかは明らかになります。この箇所は私たちにも警告を与え、自分の心の中にあることを考えさせられるところです。さて今日の箇所は18節19節でこう始まります。シモンは私たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるようにその権威を私にもくださいと言った。人たちがクリスチャンになったサマリア人に手を置いて祈った時に聖霊が与えられました。シモンはそれを見て聖霊を与える力が欲しいと と思いました。御霊が与えられるのを見てとありますが、具体的にどのように見たということは書いてありません。イエス様がバプテスマを受けた時には聖霊が鳩のように下り、ペンテコステには人たちの上に炎のようなものが現れ、コーネリウスの家では集まっていた人たちが他の言語で神様を賛美しました。しかしこの見たという言葉は理解したという意味がある場合もあるので、ここで重要なのはシモンにそれが分かったということだと思います。前回考えたようにサマリアの宗教がいろいろ混ざっている環境がシモンにとって絶好の機会になり、シモンはその環境を利用していわゆる魔術によって人々を驚かせ、自分を偉大なものとして宣言していました。町の人たちがピルポが述べ伝えた福音を信じたときに、シモンはその影響力を失いましたが、自分もその福音が真実であることは否定できませんでした。魔術によって町の人たちをもう騙すことができなくなり、自分はそれからどうなるのかを分からなかったのかもしれません。しかし今日の箇所でシモンは新しい機会を見つけたと思いました。人たちのように自分が手を置く人に聖霊が与えられるようになるなら、前のように偉大なものと思われるかもしれません。特別な力を持っているものと思われるかもしれません。手を置くたびに料金を取ればたくさんのお金が儲かるかもしれません。そして町のクリスチャンたちを支配し、サマリアの教会の指導者になれるかもしれません。ですから今日の箇所に書いてあるように、シモンは人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権利を私にもくださいと言いました。お金を持ってきたのですが、シモンが予想している利益と比較するとわずかな必要経費でしかなかったかもしれません。シモンの言葉の中でシモンの動機を特に明らかにするのは権利という言葉です。シモンは権利が欲しかったのです。しかしシモンには大きな思い違いがありました。聖霊を与えたのは人たち自身ではなく神様だったのです。ですから人たちが信じたサマリア人たちに手を置いても、15節に書いてあるように人たちは彼らが聖霊を受けるように祈っただけなのです。さてシモンに対して人たちはどう応答したのでしょうか。まず20節にこう書いてあります。しかしペトロは彼に言った。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。ペトロはシモンの状態を指摘し、お金を断ります。このままではシモンが滅びるのです。新約聖書ではこの滅びると訳されている言葉は無駄になるという意味がある場合もありますが、普段は神の裁きによる滅びを意味します。シモンはこのままでは永遠に神様の交わりから離れていて、神様の裁きで自分の罪の刑罰を負ってしまうのです。これでシモンがなぜ信じたかが明らかになります。福音が真実であると認めましたが、心の中には何の変更もありませんでした。 罪を悔い改めていませんでした。私たちは信仰によって救われますが、救いの信仰はイエス様の十字架が自分の罪のためであると信じる信仰であり、罪を悔い改めイエス様の民として生きていく信仰なのです。ヤコブ2章19節 に, 書いにそれがこのように書いてあります。あなたは神は優越だと信じています。立派なことですが、悪霊どもも信じて身震いしています。キリストの十字架 は罪の許しのためなので、たとえそれが真実であると認めても、罪を悔い改めないということは十字架を拒否することになるのです。次にペトロは、お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだと言います。使徒の役割も聖霊も救いも罪の許しもお金によって手に入れることは決してできないものです。お金によってそれらを手に入れることができできるとしたら、救いはお金を持っている人のものになったのですが、そうではありません。イエス様による救いはお金、社会的立場などに関係はなく、すべての人のためのものなのです。ご自分の宣教活動でも、イエス様は貧しい人たちを特に顧みられ、ルカ4章18節でご自分についてこのようにイザヤ書を引用されました。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。次に21節でペトロは、お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできないと言います。お金のことを別にしても、使徒たちを選んだのはイエス様です。シモンはそれに関係がなく、そしてどんな方法でもそれに預かることもできません。現代でも自分が特別な霊的な力を持ち、自分が使徒だなどということを主張する人がいますが、そのような主張はシモンとの同じ心や権威に対する欲望から出ることです。シモンとペトロとの比較でその対比がわかります。使徒の働き3章でペトロとヨハネによって足が不自由な人が癒され、大勢の人たちがペトロとヨハネのところに集まりましたが、ペトロは3章12、13節でこう言います。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ペトロは自分の栄光を求めず、神様がイエス様に栄光をお与えになったと言いましたが、シモンはその正反対です。ペトロが21節で、お前の心が神の前に正しくないからだと言うように、シモンの行動は自分の心の中から出たことでした。その心に支配欲、金銭欲、高慢などがあったのです。素晴らしい奉仕をするクリスチャンが大勢います。純粋な心で神様に仕え、さまざまな形で他のクリスチャンのキリストにある成長を助けたいという人が多いです。しかしある意味で信じていても、権威が欲しい人、偉大なものと思われたい人もいる場合があります。私たちも心が神様の前に正しくないものにならないように、 御言葉を通して自分の心を吟味し、シモのようではなくペトロのように神様に栄光をお返ししましょう。22、23節でペトロの言葉が変わります。20、21節ではペトロはシモの罪を指摘しましたが、22、23節では悔い改めを促します。ペトロはこう言います。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。シモンがこのような大変な罪を犯したとしても、ペトロは希望があると言いました。十字架は罪人のためなのです。罪人が自分の罪を悔い改め許されるためなのです。十字架によってイエス様が罪人の代わりにその刑罰を負って死んでくださったのです。シモンはピリポからこの福音を聞いたことがありましたが、ペトロは改めてシモンが悔い改めるように促しています。しかしシモンの応答はどうなのでしょうか。24節にこう書いてあります。シモンは答えた。あなた方が言ったことが何一つ私の身に起こらないように、私のために主に祈ってください。ペトロが言ったこととシモンが言ったこととの違いに注目していただきたいです。ペトロはシモン自身が悔い改め主に祈るようにと促しましたが、シモンは私のために主に祈ってくださいと言いました。自分は悔い改めない、祈らないということです。シモンは自分が変わりたい、自分に過ちがあるなどということについては何も言っていません。そして祈ってほしい理由として、あなた方が言ったことが何一つ私の身に起こらないようにと言いました。あなた方が言ったことという言葉のあなた方が複数なので、ペトロだけが20から23節に言った言葉ではなく、ペトロ、ヨハネ、ピルポが福音の宣教で言ったことを指します。この箇所ではその伝道の内容が直接引用されていませんが、他の箇所では福音の宣教が裁きの警告を含むことが明らかです。例えばペトロはコルネリアスの家で説教するときに、10章42節でイエスはご自分が生きている者と死んだ者の裁き主として神が定めた方であると言い、パウロは17章30節でアテネで神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられると言います。シモンにはその裁きが怖かったのでペトロに祈ってほしいと言いましたが、自分自身は変わろうとしませんでした。イエス様は十字架で罪の裁きを受けてくださったので、ですからシモンももし悔い改めればその裁きを受ける必要がなかったのですが、自分の罪から離れようとはしませんでした。シモンはこの後にどうなったかは聖書には書いてありません。後の文章ではシモンが異端者になって異端を教え続けたと書いてありますが、それが本当かどうか確かめることはできません。しかし教会と福音の宣教はどうなったかは分かります。25節にこうあります。こうして使徒たちは証しをし、主の言葉を語った後エルサレムに戻っていった。 彼らはサマリア人の多くの村で宣教を福音を述べ伝えた。最初はピルポがサマリアの一つの町に行きましたが、サマリアでの宣教はその町で止まりませんでした。使徒たちはサマリア人の多くの群れで福音を述べ伝えたとあるように、ピルポによって一つの町で始まったサマリアの宣教が多くの村まで広まっていったのです。シモンは宣教に対する脅威に見えたかもしれません。サマリアの宣教が始まった時点でシモンのような人がいたら多くの人を迷わされる可能性がありました。そのような人は確かに教会に大きな利害を与える可能性があり、多くのクリスチャンの心に傷をつけ教会の評判を落とすこともできます。自分の悪い動機でキリスト教を利用したりスキャンダルを起こしたりする人が出たときに、私たちの心は痛みます。教会はどうなるのか、宣教はどうなるのかなどについて心配するときもあるかもしれません。それでも本当の福音の素晴らしさが輝き、人間の傲慢を砕く神様のご栄光が現れるのです。本当の福音は止まりません。そしてこの箇所でピリポという一人の人の伝道で始まった宣教を通して多くのサマリアの村の人たちが救われたように、今でも福音が広まって神様は多くの人に救いの福音を与えてくださるのです。お祈りします。愛する天のお父様、今朝の御言葉の学びをありがとうございます。あなた様は心の深みまで調べられます。私たちを探り、私たちの心を知ってください。私たちのうちに新しい霊を与え、新しい心を与えてくださって感謝します。私たちは今でも傲慢、さまざまな欲望などによって簡単に誘惑に陥ります。どうか私たちのうちに傷のついた道があるかどうかを見て、私たちを常しえの道に導いてください。イエス様の十字架と復活を通して悔い改め、許し、救いを与えてくださって感謝します。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。